子育て教育現況届を受け付け中、児童育成手当、児童手当、現況届の提出が必要な方に書類を郵送しています。提出がない場合は今後手当を受けられなくなるため必ず提出してください。児童育成手当、対象は児童育成手当を受給しているすべての方。児童手当、対象は児童手当を受給している方のうち市から書類が届いた方。以上、いずれもお申し込みは郵送子育て支援課受付ボックスでお願いします。ボックスは平日開帳時間のみになります。締め切りは6月30日金曜日、この日必着です。お申し込みお問い合わせ先、子育て支援課手当助成係です。参加者募集、ふんわりクレヨン。発達に遅れや偏りがある、あるかもしれないお子さんの保護者同士で、普段こんなことで困っている、こんな場合は皆さんどうしたかなどの話をしてみませんか。勉強会ではありませんので気軽にご参加ください。対象は市内在住で小学3年生までのお子さんも育てる保護者。7月3日月曜日午前10時半から正午まで行います。定員は申し込み先着順で4人です。持ち物は飲み物など希望者のみです。お申し込みは電話でお願いします。6月16日金曜日午前9時から受け付けます。保育が必要な方は申し込みの時にお伝えください。1歳6ヶ月以上の未就園児に限ります。場所、お申し込み、お問い合わせ先は子ども家庭支援センター、電話 378-6366 番です。中高生の居場所、稲城 FF ネットワーク。稲城 FF フレンドリー&ファミリーネットワークでは、中高生がほっとくつろげる居場所づくりに取り組んでいます。親でも先生でもない大人と気軽に話してみたい、勉強のヒントが欲しい、同じ世代の仲間とスポーツなどですっきりしたい方などは、ぜひお立ち寄りください。毎週水曜日午後4時から7時半。場所は城山文化センター。こちらの日だまりスペース、児童館、プレイルーム、小中会議室です。内容です。フリースペース、相談、スポーツ、学習支援など。ボランティアを募集しています。一緒に活動していただける方を募集しています。関心のある方は、稲城 FF ネットワークにお問い合わせいただくか、活動日に直接お越しください。お問い合わせは、児童青少年課青少年係、または稲城 FF ネットワークの西田さん。メールは、yunishida@tbz.t-com.ne.jp です。夏休み期間は要注意。お子さんの居場所はありますか？夏休みは子供が自宅で過ごす時間が増えます。しかし、自宅にいると親から怒られる。話を聞いてもらいたいが無視される。食事を食べさせてもらえないといった環境が続いた場合、子供は自宅に居づらいため、自分の存在を認めてくれる人のもとや、同じような境遇の子供が集まる場所へ出入りする可能性があります。子供にとってその場所は自宅より安心できるかもしれませんが、安全とは限りません。お子さんとの関係で気になることがある際はご相談ください。また、お子さんからの相談も受け付けています。主な相談先です。子ども家庭支援センター、電話 378-6366 番。東京都よい子に電話相談、電話 03-3366-4152 番。親子のための相談ライン、こちら隅地版3面の QR コードを参照してください。警視庁八王子少年センター、電話 042-679-1082 番。警視庁ヤングテレフォンコーナー、電話 03-3580-4970 番。 児童相談所相談専用ダイヤル、電話 0120-189-783 番です。子育て相談会、子ども家庭支援センターの相談員による予約不要の相談会を開催します。子どものこと、育児のこと、子どもの夏休みの過ごし方など、子育てに関する悩みをご相談ください。7月8日土曜日午前9時から午後3時まで行います。相談状況によりお待ちいただくことがあります。1歳6ヶ月以上のお子さんに限り、相談中の保育も可能です。場所またお問い合わせ先は子ども家庭支援センター、電話 378-6366 番です。7月21日金曜日開催、稲城市民憲章推進の日。稲城市民憲章推進協議会では、子どもたちに夏休みの一日を楽しみながら市民憲章を知ってもらうために、読売ランドを入園無料とし、稲城市民憲章推進の日を開催しています。詳細は広報稲城7月1日号、市ホームページでお知らせします。対象は市内在住在学在園の方。7月21日金曜日に行います。雨でも行います。場所は読売ランド。主催は稲城市民憲章推進協議会。お問い合わせは稲城市民憲章推進協議会事務局、市民共同課共同推進係です。申請が必要な方向け、令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金。食費などの物価高騰に直面している低所得の子育て世帯への支援を目的に、申請に応じて臨時特別の給付金を支給します。一人親世帯分とその他世帯分で手続きが異なります。なお、申請不要の支給対象者には5月30日に口座に振り込んでいます。一人親世帯分、申請前に市ホームページを必ずご覧ください。墨字盤3面の QR コードを参照してください。対象は次の通りです。一人親世帯分の対象者 A と B とあります。まず A です。令和3年中の収入額、公的年金収入、養育費を含みます。この収入額が児童扶養手当支給制限限度額未満であり、次の1または2に該当する方。1、公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない。2、今お伝えした1に該当すると見込まれるため児童扶養手当の受給申請をしていない。次は B です。令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰の影響を受け、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当水準以下に家計急変した方。令和5年4月以降に新たに児童扶養手当を受給することとなった方を含みます。その他世帯分、申請前に市ホームページを必ずご覧ください。墨字盤3面の QR コードを参照してください。対象は令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の対象者以外で、対象児童、平成17年4月2日から令和6年2月29日に生まれた児童、特別児童扶養手当を受けている障害児は平成15年4月2日から令和6年2月29日に生まれた児童を養育する父母などのうち次のいずれかに該当する方。令和5年度住民税均等割が非課税。物価高騰の影響を受け、令和5年1月以降の収入が住民税均等割非課税水準以下に家計急変した。申請の要否は、墨字盤3面のフローチャートをご覧ください。それでは、墨字盤3面に掲載のその他世帯分給付金支給要件確認フローチャートをご紹介します。 スタート。質問1。令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者でしたか？はいとお答えの方は申請不要で支給されます。いいえとお答えの方は次の質問にお答えください。質問2。令和5年4月分以降の児童手当または特別児童扶養手当を受給していますか？はいとお答えの方は質問4に進んでください。いいえとお答えの方は質問3に進んでください。質問3。18歳未満の子ども、特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満の子どもを養育していますか？はいとお答えの方は質問4に進んでください。いいえとお答えの方は対象外です。質問4。令和5年度の住民税均等割が非課税ですか？はいとお答えの方は申請が必要です。いいえとお答えの方は質問5に進んでください。質問5。物価高騰の影響で令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準にありますか？はいとお答えの方は申請が必要です。いいえとお答えの方は対象外です。その他世帯分、給付金支給要件確認フローチャートをご紹介しました。以上につきまして、支給額ですが、児童1人につき5万円です。一人親世帯分とその他世帯分の重複での支給はできません。支給方法です。申請内容を確認後、口座に振り込みます。支給日は支給決定後に通知します。申し込みは郵送でお願いします。申請に必要な書類は市ホームページで入手できます。締め切りは令和6年2月29日、この日必着になります。申し込み先は稲城市子育て世帯給付金事務局子育て支援課にあります。お問い合わせは稲城市子育て世帯給付金事務局子育て支援課。平日午前9時から午後5時まで受け付けます。お問い合わせまたは子ども家庭庁コールセンター電話 0120-400-903 番。こちらは平日午前9時から午後6時まで受け付けます。マスクの着用について。3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となりましたが、主催者の判断でマスク着用を求められる場合があります。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは総務契約課総務係へどうぞ。